2022年2月6日の礼拝を開始いたします。前奏のうちに心を静めて口を閉じ、主に会う備えをしましょう。神の招きと賛美、主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。教会福音賛美歌254番、主イエスの恵みと御栄えとを賛美しましょう。まず歌詞読みます。主イエスの恵みと御栄えとを称える言葉を与えたまえ、尊き主の皆を伝えるために恵みの御神を助けたまえ、恐れを消し去り涙拭い命を与える主イエスの皆、罪の鎖をも砕きたもう、主の血は心も清めたもう、心も体も全くされて力を尽くして主をたたえよ。
Oh,
いの祈り、全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。叫び求めよ、呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを怠りました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみのゆえに、これまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。個人的な告白を黙祷のうちにいたしましょう。許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きのない人は。アーメン。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。主の平和があなたと共にありますように。教会福音賛美歌391番主と主の言葉にを賛美します。歌詞を読みます。主と主の言葉に頼るは楽し、主は我が願いを聞き入れたも、清くなしたも血死を尊し、今信じくぐらば清めらるべし、地につく宝をつつるばやすし、命の小道をたどるみなれば、ただ主に頼りて暮らすは楽し、彼方の国まで導きたまわん。繰り返しは、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。歌いましょう。 聖書朗読ヨシュア記23章1節から16節。ヨシュア記23章1節から16節。主は周囲のすべての敵からイスラエルを守って安息を与えられてから多くの日が経ち、ヨシュアは年を重ねて老人になっていた。ヨシュアは全イスラエル、その長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方は自分たちの神、主は自分たちのために、これらすべての国々に行ったことをすべて見てきた。あなた方のために戦ったのは、あなた方の神、主である。見よ、私はヨダン川から火のいる方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々を相続地としてあなた方の部族にくじで分けた。あなた方の神、主ご自身が彼らをあなた方の前から追い払い、あなた方の目の前から追い出される。あなた方の神、主があなた方に告げたように、彼らの地を占領しなさい。また、モーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。そこから右にも左にもそれず、これらの国々、あなた方の中に残っているこれらの異邦の民と交わらないようにするためである。彼らの神々の名をくじにしてはならない。それによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。ただ、今日までしてきたように、あなた方の神、主にすがりなさい。主は大きくて強い異邦の民をあなた方の前から追い払われた。だから、今日まであなた方の前に立ちはだることのできる者は一人としていなかった。あなた方は一人で千人を追うことができる。あなた方の神、主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。だから、あなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。しかし、もしも、あなた方が再び堕落して、これらの異邦の民の生き残っている者、すなわち、あなた方の中に残っているこれらの者たちと親しく交わり、彼らと隕石関係に入り、あなた方が彼らの中に入って行き、彼らもあなた方の中に入ってくることがあれば、あなた方はこのことをしっかりと知らなければならない。あなた方の神、主はもはやこれらの異邦の民をあなた方の前から追い払われない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となる。そしてあなた方は自分たちの神、主がお与えになったこの良い地から滅び失せる。見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし、命を尽くして知りなさい。あなた方の神、主があなた方について約束されたすべての良いことは、一つもたがわなかったことを。それらは皆あなた方のために実現し、一つもたがわなかった。あなた方の神、主があなた方に約束されたすべての良いことが、あなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついには、あなた方の神、主がお与えになったこの良い地から、あなた方を根絶やしにされる。主はあなた方に命じられた、あなた方の神、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に対して燃え上がり、あなた方は主はお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せる。ここから歴史は未来の雛形と題してマーク・ボッカネグラ牧師がメッセージをいたします。お願いします。
はい、皆さんおはようございます。そしてズームの皆さんおはようございます。メッセージ入る前に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、このように私たちを この場に招いてくださったこと、心から感謝します。私たちに、裁きの言葉をお与えになりません。私たちにグッドニュース、福音を語られたいということを、望んでおられることを、期待しています。どうか神様、この御言葉を通してイエス様がどのように私たちに救いをお与えたいのか、どういう命令を与えておられるのか、そしてどういう希望を与えてくださっているかを、理解できるように私たちを助けてください。神様、私たちは先ほど賛美歌を歌いましたけど、本当に主により頼むことが私たちの楽しみであり、私たちの喜びであることを忘れないように、どうかこの御言葉を私たちの魂に刻んでください。そしてどうか私の口を守り、あなたのメッセージを語ることができるように私を助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。はい、あともうちょっとで吉脇終わりですね。これ あと今回、次回、そしてその最後、そのあと3回なので、あともうちょっとだと思います。で、まあ吉脇っていうのは歴史ですよね。で、歴史は私たちに関係ない遠い過去の物語ではありません。歴史は私たちの未来と今後やるべきことを定めるものでも、あります。例えば、皆さんは自分の家族の歴史について調べたことありますか？自分の両親や祖父母の観光や生い立ち、彼らが、決めたことや犯した過ち、あるいは子どもたちに与えた恵みや傷などをすべて注意深く調べてみる、見てみると、自分がどういうものでどういう立場に置かれているのか、そして自分が今後どう歩むべきなのかなどが少し明らかになると思うんですね。例えば私の父と母がいろいろな、犠牲を払って、日本に住むことを決めたという歴史があったので、私はここにいるんですね。その歴史があったから私はここにいて、今後の未来があるっていう、そういうことです。で、家族の歴史だけではなく、自分の母国の歴史、世界史も全く同じようなことが言えると思うんですね。つまり歴史を学ぶ目的は過去へ逃げるのではなく、自分の在り方と向き合いながら未来へ前進するためでもあるんですね。なぜなら、歴史は未来の雛形とも言えるんです。で、吉明は、その歴史の一つとも言えます。そして毎週私たちが聖書を読んでいる理由は、ただその歴史を思い出すためなのです。そしてその歴史はただ単に遠い昔のある中東の部族の歴史ではなく、神の民である私たちの歴史でもあるのです。そしてこの歴史を学ぶことによって、イスラエル人だけではなく、自分自身と私たちの教会がどういうものなのか、どういう立場とどういう状況に置かれているのか、そして自分が今後どう歩むべきかなのかが、そういうことが明らかになると思うんですね。つまり聖書という歴史は、クリスチャンの私たち一人一人の未来の雛形とも言えるんです。ですから、ヨシア記23章1節から2節では、当時の民のリーダーであったヨシアは、神の民にそれまでの歴史を振り返らせ、未来とどのように向き合った方がいいかということを教えています。で、この箇所はヨシアの民への最後の言葉のようなものなんですね。で、本日はこの歴史からヨシアが教えた3つのポイントを紹介したいなと思います。そしてこの3つのポイントをイエス様の最後の言葉、広橋先生が今まで大宣教命令についてこの 2回やりましたけど、そのヨシアの大宣教命令とイエス様の大宣教命令を比較して見ていきたいと思います。なので1つ目のポイント、1節から5節に書いてあるヨシアが教えた1つのポイントはこれです。あなた方のために戦ったのは、 あなた方の神主である。ですから自分の希望を確信しなさいということですね。今までの歴史を振り返って、いや神様があなたのために戦ったから、この未来リマイにおいて希望を持ちなさいっていうことなんですね。まずヨシュアは神のために彼らの歴史を思い出させます。これ2節から3節。私は年を兼ねて老人になった。あなた方は自分たちの神主が自分たちのためにこれらすべての国々に行ったことをすべて見てきた。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主である。とヨシュアが民に歴史を思い出させた目的は、いや、あなた方のために戦ったのはあなた方の神主であるというその事実が彼らのアイデンティティとなり、彼らの生活の中心となるようにするためでした。そしてヨシュアは神の民に彼らの歴史を思い出させ、この事実を自分たちの目で確かめたのではないかと言ってるんですね。どのような歴史だったのでしょうか。ヨシュア記いろいろ見てきましたね。ちょっと簡単にまとめますと、それはこの歴史はこういうことです。それは神の民がヨルダン川を渡った時のことで、彼らは自分たちの力でその川を渡ったのではなく、神様ご自身がまず民に先立って川を割ってくださったという歴史です。また自分たちの戦力ではなく、神様ご自身の剣でエリコの城壁を崩し勝利を与えられた歴史。愛国にボロ負けした時、自分たちの戦略ではなく神様が準備してくださった戦力で愛国に打ち勝った歴史。そしてハイリスクな状況の中、無計画のまま夜通しで義分を守りに行ったのですが、それは自分たちの情熱ではなく、神様が氷の嵐で敵を倒してくださり、主がイスラエルに共に戦われたゆえに逆転勝利を得ることができた歴史。そして最終的にカナンのすべての王国が同盟を組んで、海辺の砂のように大勢のカナンの兵隊たちと最先端の武器と戦車に神の民が囲まれて絶体絶命の状態だった時でも、神様の道からによって一人のイスラエル人で千人のカナン人を追い払うことができた、その歴史。自分たちの救いの歴史を振り返ったんですね、この数節で。自分の目で見たんでしょっていう。その歴史のゆえに、ヨシュアはこう宣言します。5節。あなた方の神、主ご自身が、彼らをあなた方の前から追い払い、あなた方の目の前から追い出される。あなた方の神、主があなた方に告げたように、彼らの地を、占領しなさいと。自分たちの目で見た歴史と同じように、自分たちの神主ご自身が再び、前に起こったように再び自分たちに先立って自分たちのために戦ってくださるということを言ってるんです。つまり歴史が教えていることが理解できるなら、神様の約束に希望を置くということはもうなおさらのことですよっていうことをヨシュア言ってるんです。神様の救いの歴史は神様が与えてくださる将来の救いのひな形でもあり、保証でもあるんですね。そして逆を言いますと、私たちのために戦ってくださった神様に希望を置けないのなら、自分の目で見た神様の救いの歴史を疑うことになるんですよっていう、そういうことなんですね。ですから歴史を確認することで自分の神様にある希望を確信することができると思います。だけどそれでは皆さん、それは旧約時代の話ですよねっていう、それいいねって自分の目で確認できてって思うかもしれません。で、新約の時代に生きている私たちは同じ立場でいるのでしょうか。実はとんでもないんですよ。えって なぜならイエス様による救いのよし、あ、救いの歴史はヨシュア記よりも何億倍もいい希望を約束しているからなんです。イエス様は最後に大宣教命令でこういうおっしゃいました。私には天においても地においても全ての権威が与えられていますとおっしゃっていました。イエス様は私たちの敵との戦争の結果を発表されました。戦いなさいではなくて結果を発表しましたということですよね。イエス様はヨシアと違って私たちの敵を目の前から完全に追い払われたんです。そしてその敵とはカナン人ではなくサタン、罪、死も含むすべての権威であり、そのすべてにイエス様は打ち勝たれた。それを宣言されたんです。その上イエス様が勝利者として獲得してくださった私たちの遺産は中東にあるちっぽけな土地の塊ではないですよね。私たちの代わりに獲得してくださった遺産は朽ちることも汚れることも汚れることも消えてゆくこともない天国で味わえる永遠の命なんです。私たちの救いの歴史は私たちの将来の希望でもあるのです。希望を見出せないということはイエス様の歴史を忘れることだと言えます。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントはヨシア23章6節から11節のポイントなんですけど、私たちへの注意とも言えます。こういうふうに私が、まとめてみました。自分自身に十分に気をつけてイエス様の御言葉に断固として従い、すべてを尽くしてイエス様を愛し、この世の神を憎みなさいということです。要するに自分の歴史を確認すれば、なぜ自分がクリスチャンとしてイエス様を愛し、この世を憎むべきなのかを確信することができると書いてあると思います。6節から11節の命令も、歴史を思い出させる箇所だとも言えますね。例えば、日本語ではすぐにわからないかもしれませんが、23章6節を直訳すると、誠に強くあれ、モーセの律法の書に記されていることをすべてお守り行うためである、そこから右にも左にもそれずとなります。そういうふうに直訳できます。でこれはヨシア記1章7節から丸ごと引用されていて、ヨシア記の1章の歴史を思い起こさせていることが分かります。でヨシアは民に歴史を思い起こさせ、民に神の 民として最も基本的で中心的な本質的な部分を思い出させています。それは23章11節にまとめてあるんですけど、こういうことです。あなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。それだけ思い出させて、出してほしいって。つまり、歴史を確認すると、神の民の使命の一番根本的な部分がわかると思うんですよね。だけど、その、6節と11節の間の7節から10節には、神様に従うこと、神様を愛することはどういうことなのかということは具体的に説明しています。で要素2つあります。1つはヨシア 23章7節に書いてある他の神様を愛さないこと、そしてこれもちょっと難しいかもしれないんですけど、そのような神々を愛する人たちと親密な関係を持ってはいけないということなんです。そしてそれは単なる戒めではなく、ヨシアは神の民に罪の歴史をここでちょっと思い出させて示唆されてるんですね。モーセ5章の中で他宗教の異邦人と親密な関係を持ってしまった結果、悪影響を受け偶像崇拝に陥ってしまったケースはいくつかありますが、最も有名なのはバールペオル事件、もう ユダヤ人はもうすぐにあってあその事件をもう思い出せて思い出したくないって絶対言うと思うんですよね。民数記25章1節から3節その数節引用しますのでちょっと聞いてください。イスラエルはシティムにとどまっていたが民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルと首を共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。もうイスラエル人はもうやめてほしいってそれを思い出したくないって絶対言うと思うんですよね。ですからヨシュアがこのように命令したのは神の民に罪の歴史をピンポイントで思い出させるためでした。こういうふうに言ってると思うんですね。あなたたちは分かってるよね。どんなに悪気がなくてもどんなに神様を愛したい気持ちがあってもただ私たちの罪を歴史を見たら私たちが神様を愛さない人たちに惹かれ彼らの価値観、彼らの歩み方、力、美しさ、幸せなところにすぐ惹かれてしまうとき、すぐに惹かれてしまうという傾向、自分でも分かってるよねって。その結果、彼らが愛するものを愛し、神様が忌み嫌うべきものを愛してしまう傾向も分かってるよねって。もう分かってるでしょ。そういうふうに、ヨシアは、愛を持って真実と語ってると思います。つまり偶像崇拝は霊的な会員だよって分かってるよねっていうそういうふうに愛を持って真実と語っています。そして、浮気をする人がよく言うことは、ニュースで、よく聞くことは意図してやったわけではないし悪気があったわけでもないってよく聞きますよね。神様に対する霊的な会員も同じようなことだと言えます。どんなに悪気がなくても、私たちが神様が忌み嫌うべきことに惹かれてしまうことは変わりはありません。私たちが自分の罪の歴史を振り返ってみると、私たちがどれほど神を愛さない人たちからの影響を受けていることでしょうか。私たちは神様が忌み嫌うべきものに知らず知らずに、惹かれていってしまうようなことはないでしょうか。私もそういうものです。罪の歴史を見て、自分の罪の歴史を見ると、あ、自分はそういう傾向があるんだっていうことは気づかされると思います。民に暗い罪の歴史を思い出させた後、8節から10節でヨシアは神様を愛することのもう一つの要素を紹介します。それは神様を愛する恵みの歴史です。神様がどれほど私たちを愛してくださったかその歴史ですね。なぜその歴史を思い出しているでしょうか。なぜならヨシアにとって私たちが神様を愛さず他の神々に惹かれてしまう根本的な理由は恐れなんです。恐れ英語で流行っている表現があるんですけど FOMOFOMO という表現なんですけど、Fear of Missing Out の略なんですけど、こういう意味です。ある幸せ、ある恵み、充実した生活を見逃してしまうかもしれないという恐れ。また言います。ある幸せを見逃してしまうかもしれないという恐れ。それが偶像の根本的な、根っこの部分でしょうか。聖書の話に言い換えると、神様が恵みをくださることは否定しませんが、他の神々が約束してくれるような幸せや恵み、充実した生活を見逃してしまうかもしれないという恐れ。しかし、8節から10節を言い換えると、ヨシアは次のように言っています。あなた方は、ただ今日までしてきたように、あなた方の神、主にすがり、主を愛した。そのため神様があなた方のために戦われあなた方を愛してくださったからあなた方はこのように約束の地を受け継ぎ膨大な恵みをいただいて幸せになってるでしょ。だから恐れる必要はない。 神様がくださる恵みはこの世が約束する恵みに勝るものであり、その恵みは十分であるから、むしろあなた方が想像以上にあり余るほどなのだ。揺るぐことなく神様を愛しなさい。恐れる必要はない。そういうふうにヨシアは神の民を励ましています。つまり歴史は未来のひな形だから、恐れることなく神様だけを今後愛しなさい。そういうふうに励ましています。イエス様もヨシアと同じことをおっしゃっています。むしろもっと強く主張されます。イエス様がおっしゃる偶像崇拝は単に目に見える偶像を拝むことではありません。新約聖書はさらに高い基準があるんですね。世にある体の部分、すなわち淫らな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像崇拝です。コロサイ3章5節。貪欲はもうまさしく fear of missing out ですよね。ある幸せを見逃したくないっていうのはもう貪欲のそのままですよね。しかしイエス様が私たちにくださった恵みの歴史は、ヨシュア記にかかられた数倍以上の恵みなんです。イエス様が私たちに命じられたすべてのことを守る理由は、単にイエス様が命令されたからではありません。私たちがイエス様を愛し、イエス様に従う理由は、イエス様がまず私たちを愛し、豊かに恵んでくださったからです。人はこの世の恵みを得ようと思うなら、イエス様の恵みを失います。たとえ人が全世界を手に入れたとしても、十字架の恵みを失うなら何の益があるでしょうと聖書は結論付けます。ですから自分たちの歴史を振り返ってみると、私たちはなぜクリスチャンとして愛するべきなのか、この世をなぜ憎むべきなのかということは確信できると思います。はい。そして最後のポイントです。12節から16節の最後のポイントはこれです。この世の力を軽んじてはならない。神様の力も軽んじてはならない。そういうことです。歴史を振り返って、自分の将来に希望と神の愛する使命を確信することはもちろん新しいことではありません。しかしヨシアは神の民の傾向をよく理解しています。私たち、私の傾向をよく理解していると思うんですね。私たちがこの世の力と神の力を軽んじてしまう、そういう傾向があるんですね。大丈夫、この世が提供する恵みや幸せを求めたとしても大したことないでしょう。それでも自分は神様を愛せる、大丈夫と思ってしまうような時ありませんですか？私結構あります。だけどヨシアはこう注意します。もうそのまま読みますね。12節、3節、13、16。しかしもしもあなた方が再び堕落して、これらの異邦の民の生き残っているもの、すなわちあなた方の中に残っているこれらの者たちと親しく交わり、彼らと隕石関係に入り、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくることがあれば、あなた方はこのことをしっかりと知らなければならない。あなた方の神、主は、もはやこれらの異邦の民をあなた方の前から追い払われない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴に穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となる。そしてあなた方は自分たちの神、主がお与えになったこの良い地から滅び失せる。16節。主があなた方に命じられたあなた方の神、主の契約を破り行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に対して燃え上がり、あなた方は主がお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せる。恐ろしい約束ですね。そして23章1節から1節から3節ですぐに分かりますが、十二部族が自分たちの土地に帰って幾日も過ぎたのに、まだ敵が残ってたんですよ。すでに神の民は自分の弱さと罪の力を軽んじて油断、もうすでにヨシアの説教の前にももうその罪を犯してしまってたんです。そこでヨシアはまた愛を持って真実を語りながら、 私たちはまた罪に囚われるぞと、また神様から離れるぞと、最終的に神様の罰を受けることになるぞ、罪を軽く見るなと注意しますが、聖書を読み続けると、神の民はヨシュアが注意したことを全部無視して、神様を愛さず、周りの人たちに影響され、神様を偶像と取り替えてしまいました。もうそれ旧約全部のまとめです。そして神様が神のために約束してくださったすべての良いことが神のために実現されたと同様に、神のために約束されたすべての罰がもたらされ、最終的に神の民は裁かれました。約束の地から追い出されました。ですからこの世の力と罪の力を軽んじてはいけません。なぜなら聖書には長い裁きの歴史があるからです。でここで終わっちゃうと福音ないですよねもし歴史が未来のひな形であるなら、神の民の罪の歴史と裁きの歴史を思い返すと、でも自分たちの未来についても怖くならないでしょうか。もう、あ、裁きしかないんだって。自分たちの歩みの実態を真剣に吟味するなら、もう本当に裁きしかないっていうのが結論です。しかし、よし、飽きで聖書終わりませんよね。旧約聖書で終わりませんよね。その後に究極のヨシアが裁きの最後の言葉ではなく、福音の救いの最後の言葉を語られました。マタイ28章20節に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。私たちの世の終わりにあるのは何でしょうか。それは最後の裁きですよね。しかしイエス様が私たちに福音を語ってくださいました。その最後の裁きの時に私はあなたと共にいると。イエス様は私たちの罪の上にご自分の血を流し、私たちの愛のない歴史の上にご自分の義で覆ってくださいます。しかし、いやいやいや、そんなこと言われても今私いろんな罪を犯してますよって、そのような愛に値しないと言うかもしれません。だけど私たちが深い罪を犯したときに、神様は私たちから離れると思いますか？とんでもないです。すべてが始まる前から私たちを選んでくださった御父、私たちのために死んでくださった御子、私たちの汚れた汚い魂に宿っておられる御霊は、私たちといつも共におられます。神様がご自分の民を愛する力を軽んじてはいけません。あなたの罪を見て神様、あ、やっぱりやめたって言うと思いますか？そんなのとんでもないです。ですからこの変わらない三位一体の救いの歴史を振り返って、自分たちの希望を確信し、イエス様だけを愛することを決心し、罪の力を軽んじないで神様の愛も軽んじないように歩みましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの変わらない約束、変わらない歴史に感謝します。神様、私たちの歴史を見ると二つ言えることがあります。私たちは罪を犯し続けます。それははっきり言えます。しかし神様、旧約聖書、新約聖書を見ると何が言えるのかっていうのは、私たちが罪を犯し続けても、イエス様、あなたが私たちを選び、私たちを許し続け、私たちを清み続け、そして私たちを絶対に救ってくださることを確信できます。どうか神様、その歴史を自分のものにして、希望を持って喜びを持って未来と向き合うことができるように助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。
教会福音賛美歌353番、あなたこそ我が望みを賛美します。歌詞を読みますあなたこそ我が望み、類いもなき我が主よ、昼も夜も輝く我が光、我がすべて、まことなる御言葉よ、共にいます我が主よ、 我を神の子として我が内に住みたまえ。あなたこそ我が剣、我が喜び、我が盾、嵐の日に逃れる我が守り、我が砦。世の誉れ、世の富も心満たすことなし、あなただけが我が神、我が宝、我が譲り。歌いましょう。
聖晩餐に入りたいと思いますが、少し入る前に簡単な説明をしたいと思います。先ほど私が説明したように、私たちは歴史を思い出すと希望を持てると。だけど私たちは忘れてしまいますよね。で、この聖餐式がそれを見える形で思い出させる儀式でもあります。どれほど私たち神様が愛しておられるのか、どれほど前に十字架で犠牲にしたかということを思い出して、これを食べて希望を持って歩む儀式なので、それを覚えて一緒に聖餐式に預かりたいと思います。私たちの主イエス・キリストが聖晩餐を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。第一コリント11章23節29節を読みたいと思います。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、 感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私に血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに死が来られるまで死の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、死の杯を飲むものがあれば、主の体と地に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に晩餐されますように。ただしまだ洗礼受けておられない方、および四次洗礼受けても信仰告白に至っておられる方はご遠慮ください。一日も早く晩餐する日を待ち望みますように。また晩餐停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。一言お祈りさせていただきます。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して、救い主の裂かれた肉と流される血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を証しすることができるよう力づけ、お導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つの体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。晩餐いたします。一条が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。お伝えします。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 一緒にパンだけを食べましょう。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くのために、罪の許しのために流される。私の契約の地です。私はあなた方に言います。今から後、私の父と御国であなた方と新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。一緒に飲みましょう。修法に書いてある祈りを一緒に声を出して祈りたいと思います。祈りましょう。私たちの贖い主イエス・キリストの父ある神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、光の子らしく歩む誓いに行き、おのおのの十字架を追いつつ御国で祝うその日まで、この聖霊殿を御じおらせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御によって祈ります。アーメン。
献金とカップの回収を同時にいたします。神様、ご自身のあふれる恵みが今日も一人一人に注ぎ豊かにされたことを感謝いたします。日々数えることができない主の祝福の中に生かされていますが、今それに対してわずかながらですがお答えしようとして献金をお捧げしました。今週1週間主のものとして生き抜くことができるように、この献金とともに私たちをお受け入れください。心から感謝します。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。報告をいたします。本日1時半から会堂で、定例紹介会議を開催いたします。議長はマーク牧師です。導きと支えをお祈りください。この1月23日に開催されました 定期信徒総会の会議録ができました。メールの方々にはメールで配信しました。印刷されたコピーは教会の掲示板に掲載されています。印刷されたものをご希望の方は百瀬伝道師にお知らせください。先週のバイリンガル礼拝後にアンケートをお配りしました。バイリンガル礼拝に関するご意見などをまたお出しくださっていない方はぜひご回答ください。あるいは紹介メンバーに直接ご連絡ください。今後のバイリンガル礼拝の参考にいたします。よろしく。今週の予定は書かれている通りです。セルグループも書かれている通りです。最後に正栄密にまして一つの神を起立して賛美したいと思います。起立できる方はご起立ください。祝祷をマーク牧師にお願いします。
私たちの罪の歴史、神様の救いの歴史を思い出しながらイエス様の約束を聞いてください。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
Right.